サボダケ屋はなぜ潰れないのかが得、ローリスクハイリターンのビジネス。ローリスクなのにハイリターンの場合がある。サボダケ屋はなぜ潰れないのかでは、ローリスクハイリターンのビジネスが存在する、ということも説いています。ちなみにエピソード2の内容です。そんな美味しい話があるか、と思われるかもしれませんが、著者の山田真也さんが挙げているのは、例えば下のようなケースです。すでに特定のジャンルで成功している企業、その企業が隣接ジャンルに進出する。ゼロから始める企業より明らかにローリスク。しかも得意分野に近いのでリターンも大きいという例です。これだと確かにと思えるでしょう。逆に全くの苦手分野に進出したらハイリスクローリターンであることがわかります。ちなみに例えばソニーが今から農業に進出してもどう考えてもハイリスクローリターンですよね。ちなみにユニクロは10年前に農業に進出し失敗した過去があります。ネットビジネスもローリスクハイリターン。同じようにネットビジネスもローリスクハイリターンの典型的なビジネスです。社会的な名声は得にくいので名声をリターンと考えるならローリターンかもしれません。しかし金銭的には間違いなくハイリターンです。にもかかわらずハイリスクだと思って参入しない人がいる。これは他のジャンルでも同じです。こういうローリスクハイリターンの穴場はあちこちにあるのに多くの人が思い込みによってそれを見逃しているのです。エンゼルバンクが解くモヤモヤ神話。ドラゴン桜の作者が次に放ったヒット作でドラマ化もしたエンゼルバンク。そこでもやはりドラゴン桜の主人公だった桜木が下のように言っています。公務員は本当にローリスクか、芸術家やスポーツ選手は本当にハイリスクか、ハイリスクだと思って実はローリスクな商売を見落としていないか、桜木はこういう世間の思い込みのことをモヤモヤ神話と言っています。例えば現代は昔より少年犯罪が増えたなどが典型で事実は全く逆なのですが、こういった間違った思い込みは日本人の間にたくさんあるのです。サオダケ屋はなぜ潰れないのかで説かれているこのリスクの話は、ただビジネスの話に限らずこういう常識を疑えというメッセージにもつながると言っていいでしょう。大ベストセラーだけに多くのヒントがある本です。次に続きます。